おはようございます。本当に光栄です。本当にこういう、機会をくださってとても感謝しています。先にお祈りさせていただきます。天の父様、イエス様の御名によって祈れる恵みを感謝します。すべてにおいて皆が崇められることを心から願っています。アーメン。イザヤ52章13節から53章12節、キリスト教の真髄、キリスト教の真髄、キリスト教のハートは何でしょうか。クリスチャン生活のポイントは何でしょうか。すべての宗教はすることの道徳を強調します。例えば私たちの身近な仏教では8つの正しい道を教えています。正しい見解、正しい決意、正しい言葉、正しい行為などなど。釈迦の最後の言葉は、あなた自身の救いを得るために一生懸命努めなさい。キリスト教の真髄は私たちのパフォーマンスや功績ではなく、すべてがキリストご自身と御方がなさった功績、その御業の十字架なのです。ロンドンの牧師、私がとても尊敬しているチャールズ・スポルジョン牧師はこう語りました。アウトラインにあると思いますが、人類の一般的な宗教は行うですが、誠のキリスト者の宗教は十字架上で過去キリストが行ったなのです。このイザヤ書のテーマは救いです。1章から39章の予言は罪に対する神の正しい裁きです。救いの必要性が書かれています。40章から66章は罪からの素晴らしい救いです。救いの言葉のど真ん中に今日のイザヤ53章があります。キリストがこの世に来る700年も前もの十字架の予言です。聖書の最も大事な箇所です。最も大事な箇所です。ポイントは、キリストは私たちの身代わりとなって苦しみ死なれた事実で真実です。これが最も大事なことです。これがキリスト教の真髄で、あなたの誠の救いと清めです。あなたにフォーカスがあるのではなく、主イエス様とその贖いにフォーカスがあるのです。アウトラインの位置を見てほしいです。52章の14節から53章3節、キリストはまず蔑まれたのです。キリストはまず蔑まれたのです。キリストは将来未来栄光に立つ時が来るのです。52章の13節見てください。52章の13節、私のしもべキリストは栄える、高められ上げられ、遥かに崇められる。でも栄光に立つ前にキリストのへりくだりがあるのです。14節、訳は少し違うかもしれませんが、多くの者はキリストを見て驚いた。後半、その顔立ちは損なわれ人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。53章の2節、後半3節、見とれるような姿も輝きもなく、慕うような見栄えもなかった。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。十字架はラテン語ではクルクスというそうです。クルクス、あの哲学者キケロは、当時の人々はクルクスという言葉を人をバカにするときに普通に使っていたと書いています。 十字架という言葉は人をバカにする言葉だったんです。当時十字架は当時恥的弱さ敗北絶対的完全的な屈辱を意味していたのです。それは十字架だったのです。私たちはどうでしょうか。自分の良いところを見せたがり、いいところを見せたがり、自分を推薦するのです。学歴、日本は学歴社会です。学歴、功績、財産、名誉、成功、権力、美でも究極の美と栄光を持ったイエス・キリストは、究極的な栄光を持っていたイエス様は、私たちのためにその全てを捨て、この地上に来て人となり、屈辱の十字架にかかられたのです。なぜでしょうか。なぜキリストがご自分の醜さによって私たちを麗しくするためです。キリストがご自分の醜さによって私たちを麗しくするためです。キリストの醜さには逆にキリストの栄光が見えるのです。あなたのルックスや道徳に執着しなくてもいいのです。主イエスの十字架の犠牲によって、信仰によって、恵みによって、あなたは11節見てください。11節、義であり麗しいのです。ある少年は若くして両親を亡くし、祖母と二人で住んでいました。ところが家が火事になって、祖母は少年を助けようと2階に上がり、炎に巻き込まれ死んでしまいました。取り残された少年は2階から助けを求めました。ところが火の手は大きく、人々はどうにもできません。ある男は2階まで届く鉄パイプを見つけ、焼けただれた鉄パイプを登りました。私に捕まりなさいと言って、少年がしかみつくと、男は再び焼けたパイプを降りて助けたのです。数週間後、その少年の保護者を決めるための村の集会場で話し合いがありました。はじめに農場主が立ち上がり、こう言いました。私は大きな農場を持っている。彼はのびのび遊ぶことができる。次に教師が言いました。最強の教育を与えることができる。大金持ちがこう言いました。家庭教師を雇い、その子に十分な教育を施すだけではなく、おもちゃ、旅行などたくさんの楽しみを与えることができる。村一番の有力者がこう言いました。私の家の子供になることが誰にとっても名誉なことだ。しかし少年は顔を上げませんでした。一人の男が静かに後ろから集会場に入ってきました。男は黙って少年の前に立って、少年は顔を上げました。その男の顔に見覚えがあったのです。男はそっとポケットからその両手を出し、少年に見せました。その手のひらにはひどい火傷の傷跡がありました。その両手には命を懸けて鉄パイプを上り下りした跡があったんです。少年はそれを見ると男に飛びつきすがりました。農場主、教師、金持ち、有力者が去っていきました。最後に少年と男の二人だけが残っていました。この男は確かに ひどい火傷を手に負いました。腕にも負ったでしょう。しかしこの箇所によると、私たちの主イエスは二節全体を見るとそうですが、見とれるような姿もなかった、見とれるような姿もなかったとあります。それは私たちを麗しくするためです。男は命がけてその男の子を救い出しましたが、主イエスは実際に命を捨て捧げたのです。死なれたのです。あなたのために、私のために、この愛が私たちを救い、私たちを変えるのです。アウトラインの2を見てほしいです。4節から11節、キリストは激しく罰せられました。キリストは激しく罰せられました。主イエスはどのように死んだのでしょうか。7節、イエス自身はおとなしく死に向かっていきました。7節後半書いてあります。苦しめられてもへり下って、ほふり場に引かれる子羊のように口を開かない、毛を刈る者の前に黙っている雌羊のように彼の口を開かない。しかし激しい暴力的な死に遭うのです。キリストは4節見てください。打たれ、罰せられ、苦しめられ。5節、差し通され、砕かれ、懲らしめられ。7節、痛めつけられ。8節、虐げられ、裁かれ、取り去られ、打たれ。10節、虐げて痛められ。11節、激しい苦しみに遭うとあります。主イエスはなぜここまで蔑まれ、激しく打たれたのでしょうか。なぜ激しく打たれるのでしょうか。もうすでに触れてますが、あなたへの愛の深さ、高さ、広さのゆえです。その死によって全てを失ったが、あなたを得たのです。あなたが自ら麗しいからではなく、逆に罪に染まっているのです。でも十字架の恵みによってあなたが清められ、尊いのです。愛されているのです。ティム・ケラー牧師は今も天国に召されていますが、常にこう言っていました。メッセージの中で繰り返し繰り返し言っていました。アウトラインにあると思いますが、あなたは信じられないほど罪深いものである。聞きたくないことですね。でも事実です。あなたは信じられないほど罪深いものであると、同時にあなたはこれまで望んできた以上に愛されている。あなたはこれまで望んできた以上に愛されている。この十字架の神の愛の誠に触れ、感じ、味わうことによって、あなたは救われ、心解かれ、燃え、清くなっていくのです。変えられていくのです。私は第二次世界大戦のユダヤ人の虐殺などの苦しみを思うと、正直言って時々神様につまずくのです。つまずく時があるのです。どうして神様はこんなに苦しみを許したのか。私の小さな脳みそ、そうですね、私の小さな脳みそで崇高な神のされることはわからないことは多すぎます。でもこれはわかるのです。これは変わらないんです。イエス様の激しい十字架の苦しみを見ると、神は私を愛していないからではないと確かにわかるのです。これがピンとこなければまた後で説明します。もう一回言います。イエス様の激しい十字架の苦しみを見ると、神は私を愛していないからではないと確かにわかるのです。十字架を見ると 神様の深い深い深い愛がわかるのです。崇高の神ご自身が信じられないほど激しい苦しみを体験し、十字架上で私が受けるべき罰を代わりとなって受けたのです。他の宗教のいわゆる神や仏とは全く違い、聖書の生ける誠の神は苦しまれた神です。そうですね、イエス様は神様は誠の神様は苦しまれた神様です。苦しみを知っているんです。あなたの苦しみを知っています。ある方はこのように言いました。最も愛する者は常に最も苦しむ者、最も愛する者は常に最も苦しむ者。主イエスの計り知れない愛は十字架の激しい苦しみでわかるのです。1962年、あるとても有名な神学者は全米の大学を巡っていました。シカゴ大学の講演の後、質疑応答の時間、若い学生からこう尋ねられました。あなたの長年の研究の中で、これまでに学んだ最も偉大な真理は何ですか。博士はこう答えました。今まで学んだ中で最も偉大な真理は、母の膝の上で学んだことです。そして彼は英語の主我を愛すを引用しました。 Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus loves me, 私を愛する、 this I know, これ確かに分かる、 for the Bible tells me so. 聖書がそう言ってるから。先ほど歌いましたね、主我を愛す。日本語の歌詞は次です。先ほど歌いました、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す、我が罪のため、我が罪のため栄えを捨てて、栄えを捨てて、雨より下り、十字架につけ、十字架につけ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。この十字架の愛によって愛され、この十字架をじっと見て味わい、思い巡らし、感謝し、変えられるのです。アトライの3を見てほしいです。5節から12節、キリストは私たちの背きの罪のために死なれたのです。キリストは私たちの背きの罪のために死なれたのです。主の激しい死には何の目的があったのでしょうか。これがイザヤ53章のポイントです。聖書は十字架の苦しみの惨めさよりもその意義を強調しています。五節後半、私たちの咎のために砕かれた。八節後半、民の背きのために打たれた。11節もそうです12節も6節もそうです。11節後半、彼らの咎をキリストが担う。12節後半、多くの人の罪を負った。また今日の箇所のポイントでもあると思います。有名な箇所です。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。 忘れないでください。これがキリストが来る、生まれてくる700年の前の予言ですよ。あるユダヤ人がこれを見るとほっと驚くんです。このトガという言葉は曲がっているという意味です。曲がっている。6節、勝手な道に向かって行っていることが罪の根本的な意味です。フランク・シナトラは My Way という歌で I did it my way、 私は私のやり方でやったと歌い、罪の根本を間違って称賛しているのです。神の道ではなく自分勝手な自己中心的な生き方が罪です。6節、羊のように自分の道に行くときは自分が自分の人生の羊飼いだ、自分が自分の人生のボスだと言っているんです。神様ではなく、作り主ではなく、自分が作り主だ、自分の人生の支配者だ、自分が全て決める、これが罪です。でもこんなあなたと私に対して神は直感に反することをするんです。神は罪人の私たちを、あなたを、私を愛するのです。身代わり、身代わりという言葉がこの箇所のポイントです。イエス・キリストの身代わりの犠牲によって聖書のすべてが、人生のすべてが理解できるとある先生は言いました。50年ほど前ですが、はっきり覚えてます。私の大学の教授が十字架を一言で言うと身代わりと言いました。英国国教会のジョン・ストット氏は、聖書の全体の原則は身代わりであると言いました。聖書の全体の原則は身代わりである。イエスが罪の重荷を私たちの肩から取り上げてくださるのです。私たちの罪ですが、その罰は私たちにではなく主イエスに落ちたのです。彼イエスは私たちが生きるべき人生を生き、彼は私たちが死ぬべき死を死なれた。彼は私たちが生きるべき人生を生き、私たちが死ぬべき死を死なれた。あなたが死ぬべき死を死なれた身代わりに、神の正しい怒りがあなたを愛するがゆえに、代わりにキリストの上に落ちたのです。私は結構勉強する方が嫌いだったんです。小学校5年生の頃、よくクラスの後ろの方に行って、こっそり行ったかわからないけど、ナショナルジオグラフィックという雑誌がいっぱい重なってたんです。その絵を見たりしてたんです。先生は本当は分かってたと思うんですね。ナショナルジオグラフィックにこのような話がありました。当時から覚えてるわけではないですよ。後から。見つけましたが、イエローストーン国立公園で森林火災が発生した時でした。レンジャーが被害状況を調査するために山に登り始めたのです。そのレンジャーは木の根元のあたりに文字通り灰にまみれて固まっていた鳥が止まっているのを見つけたのです。不気味な光景に少し気分が悪くなったレンジャーは棒で鳥をつついて倒したのです。すると死んだ母鳥の羽の下から3羽の小さなヒナが飛び出たのです。炎に包まれた時、母鳥はとどまったのです。母鳥が死を覚悟していたからこそ、その羽の下にいたヒナたちは 生き延びることができたのです。彼女は炎と熱を身に受け止め、身代わりとなったのです。崇高な御方主イエスが十字架上でとどまったのです。降りることもできました。でもとどまったのです。私たちを救い、いわゆる炎と熱を身に受け止め、身代わりとなったのです。この計り知れない身代わりの愛が私たちを救い、清め、変えるのです。チャールズ、著者チャールズ・ディキンスの小説二刀物語からの話です。ダニエルはフランスの革命の頃、牢屋にいてギロチンで死刑にされそうでした。主人公のカートはダニエルと似ているので、牢屋に入って君に妻子供がいる、代わりになる服を交換しようというのです。無理、冗談でしょ、そんなことはさせないとダニエルは抵抗するのですが、カートンはダニエルを気絶させ、代わりに囚人の服を着るのです。ダニエルは安全に逃れ、カートンは死に向かうことになるのです。ギロチン台に上がるとき、共にいたある女性はじっと見て、彼女も処刑されるところでしたね。じっと見て、あなたはダニエルではないと驚くのです。彼のために死ぬんですか、彼のために死ぬんですか。はい。そして彼女はこうつぶやくのです。私の手を握って、君と一緒なら何にでも向かっていける、君と一緒なら何にでも向かっていける。主イエスの勇敢な犠牲的な身代わりの愛をじっと仰ぎ見ると、私たちは生き返らせられ、主の手を握って勇敢な行動に移れるのです。生活のすべてに十字架の恵みを適用し実践するのです。私たちは自分のために生きるのではなく、勇気を持って神のために、人のために生きるのです。そこまでいただいたから、十字架までイエス様が言ってくださったから、私が死ぬべき死を死んでくださったから、身代わりに地獄まで行ってくださったから、神のために、人のために生きるのです。キリスト教のハートやクリスチャン生活のポイントは何でしょうか。ただの知識や道徳は命を与え、人を変えません。ただの知識や道徳は命を与え、人を変えません。ティム・ケラー牧師はこう言いました。模範となるだけのイエスはあなたを押し潰すでしょう。真剣に従わなければならないと思えば、重くて重くてしょうがないのです。模範となるだけのイエスはあなたを押し潰すでしょう。しかし子羊としての、これ身代わりを意味していますね、子羊としてのイエスはあなたを救ってくださるのです。子羊としてのイエスはあなたを救ってくださるのです。御方が身代わり命を捧げることによってのみ、復活の力によってのみ、命が与えられるのです。誠の命が、自分の行いに頼らず、主とその御業に頼るのです。主にすがるのです。 キリスト者として生きる原動力はひたすら主イエスその十字架です。未熟なクリスチャンであっても、成熟していても、この真髄、キリストとその十字架を繰り返し繰り返し思い巡らすのです。私は毎朝その時間を持っています。御言葉を開いて、この真髄、キリストとその十字架を繰り返し繰り返し思い巡らすのです。感動し、心が溶かされ、変えられる。そして御方を讃え、人に仕え、イエス様を伝えるのです。お祈りしましょう。天の父様、補ってください。本当にこの真髄が私たちの心に深く入りますように。知識で終わらず、小さい時から聞いたから、まあ何回も聞いたからそれで終わりではなく、毎週教会で聞いてたり見たりするからではなく、それについて思い巡らし、喜び変えられますように。どうか助けてください。どうか御霊様が今私の心に、まずこの罪人の私です、私と私たちのうちに働き、キリストの尊い尊い血潮によって私たちを清め、新たに清め、聖別してください。神様のご栄光のために、家族の救いのために、日本の祝福のために、天の父様お願いします。アーメン。